このところ礼拝では、新約聖書の使徒言行録の後半部分に記されています、使徒パウロの伝道の歩みを学びながら、一つ一つ学びながら神様を礼拝しております。特に19章、このところですね、19章以降に至りましては、パウロは3年間に及ぶエフェソという町での伝道を終えまして、一度エルサレムへ行き、さらにそこから、当時の世界の中心地とも言える、ローマへと赴く、スケールの大きな伝道の志、伝道の計画をこう示されておりました。先週も申しましたけれども、これはもちろんただパウロが個人的に、そういうふうにしたいなと、思ったわけではなくて、神様ご自身がパウロを通してキリストの福音を全世界へともたらそうとされる、その神様の御心として、神のご計画としてこうパウロに示されたものでありました。で、いよいよ、パウロはそのように、エフェソを出発して、マケドニア州、それからギリシャ地方を通って、エルサレムへと向かう、旅にこう出たわけですが、先ほどお読みいただきましたこの使徒言行録の20章の13節に至りますと、少しずつエルサレムがこう近づいてきております。このところ、13節から16節のところ、私たちにとってもあまり馴染みのない地名がいくつも出てまいります。詳しいことはいつか、聖書地図などをご覧いただくと分かりやすいと思うんですが、すでにパウロたちはですね、小アジア地方に移ってきておりまして、地中海沿岸の島々を、通過しながらエルサレムへと向かっている、その道筋がここには、記されているわけです。ただその中でも、やはりパウロは今まで伝道してきた、3年にわたって伝道してきたエフェソの教会、エフェソという町にある教会のことを非常に気にかけておりました。さまざまな迫害や苦難もある中で、そのエフェソの人々がこれからもキリストの福音に立ち続けることができるかどうか、共に教会を建てるその技に励むことができるかどうか、そのことを切に心配し、また切なる願いをパウロは抱いておりました。できればパウロはもう一度エフェソの教会に立ち寄って、直接人々と会って語り合いたい、励まし合いたいという思いもあったはずであります。しかし、16節にありますように、ご巡祭にはエルサレムについていたい、そういう旅を急ぐ思いがありましたので、パウロはもうエフェソには寄らずに、そのままエルサレムへと向かう船に乗る決心をしておりました。ただ、その代わりといってはなんですが、ミレトスというところでパウロはエフェソの教会の長老たち、指導者たちを呼び寄せまして、彼らに自分の思いや願いを語って聞かせることにいたしました。でその時、そのエフェソの教会の長老たち、指導者たちにパウロが語った言葉が、17節以降、次のページの35節に至るまで、記されていることになります。でここには、分量としても随分長いパウロの言葉が記されております。でしかもそれは非常に整った、形でパウロの切なる思いがこう記されています。ですから一言一言に、言葉では言い尽くせない豊かな内容が込められておりますが、その一つ一つを学ぶということは、できませんので、今日は主に、19節にあります御言葉に集中して、神様の御心を思い巡らしたいと思っております。 その19節の言葉ですが、そのすぐ前の18節からもう一度見ておきたいと思います。ミレトスからエフェソに人をやって人を使わして、その長老たちを呼び寄せたときに、長老たちが集まってきました。でその時パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。でパウロはまずエフェソの教会で、実際に自分が示してきた自分自身の姿について、振り返るようにして語っております。でそこにはイエス・キリストの信仰へと導かれ、その命の豊かさそのものに預かるように招かれた者の姿、またその命を、自分だけで生きるのではなくて共にその命を分かち合おうとしている伝道者であるパウロの姿が生き生きとこう示されていると言って良いと思います。でその中でも最初に言われている言葉に今日は特に注目したいと思っておるんですが、最初に言われているのが自分を全く取るに足りないものと思いということでありました。でちなみに新教旧約聖書がこのように訳しておりますのは、この言葉の意図を組んで元の言葉の意図を組んで、意訳しているのでありまして、もっと直接的に訳しますと、これはむしろ謙遜の限りを尽くしてという言葉になります。口語訳が実際そのように訳しているんですが、謙遜のすべてを尽くし、謙遜の限りを尽くして涙を流しながら、そういう言葉遣いがもともと使われております。でこの謙遜という言葉ですが、教会や聖書の中ではよく耳にする言葉です。でしかも、日本人の間では、どちらかというと自己主張の強い欧米の人に比べますと、もともと自分を前に出すということを、よく思わない、むしろ後ろに引っ込んでることを良しとする、そういう風潮がありますから、謙遜という言葉をあまりこう強く受け止める、また深く受け止めるというところがないかもしれないですね。しかし謙遜と言いますのはまさに、聖書の言葉でも言葉ではですね、自分自身を低くする、いやむしろ自分自身を無にするということです。で、そこでは自分自身を放棄することができる。で、しかもパウロはここで今申しましたように謙遜の限りを尽くすと言ってるんですね。中途半端に謙遜ぶるのではなくて徹底的に自分を捨てていく、そういう姿勢で自分はエフェソの教会で仕えたのだと、神にも仕え、エフェソの人々にも仕えたんだと言っております。で先ほど、私たち日本人は普段から、謙遜ということを良しとする風潮があると申しました。確かにその通りかもしれないんですが、しかしよくよく考えてみると、私たちが普段謙遜と思っていることはどちらかというと自分がうまく立ち回るために、自分が人から悪く思われないようにするための一つの方策のようなものです。自分が自分がと自己主張すると叩かれてしまう、いろいろ摩擦を起こす、だからそうならないように後ろに引っ込んでおくのが一番いいんじゃないか、そういう風潮ですよね。でその意味では自分を捨てるという発想はあまりないです。自分を抑えるかもしれませんけれども、むしろ自分を保つために 自分が損をしないためにこう謙遜なふりをしてみせる、そういうところが強いんじゃないかと思います、まあ、そこまで言うのは言い過ぎかもしれませんけれども、しかしやはり本当に深く御言葉とともに自分を見てみるならば、そういうところがあるんじゃないかと思うんですね。でそういう思いでパウロの言ってる言葉をなんとなく理解してしまうと、やはり聖書の意図とは外れてしまうと思うのです。で特にこの謙遜という言葉は他者との関わりの中で現れます。一人だけで謙遜謙遜と言ってもそれは普通成立しないですね。相手があって相手との関わりの中で自分がこう謙遜さということに徹していく、相手の前で自分を徹底的に放棄していく。でもちろんそれは何でも相手の言いなりになる、そういうことを言っているわけではありません。自分などは本当にどうでもどうしようもないダメな人間なんだ、全く取りに足りない、そういう自分を悪く思ってみたり自分を卑下してみてたり、そういうことを言っているわけではないんですね。この私には私に神様が与えてくださった命がある、それを私自身尊いものとしてそのままに感謝し喜び受け止め用いていく、そのところに立ちながら、しかし同時に今自分が向かい合っている、今自分が共に生きようとしている相手にもまた同じように神様から与えられた尊い命があり、人から尊ばれるべき命がある、でその相手のことを相手が心に思っていること、心に願っていることにそのままに耳を傾け、それを徹底的に受け止めていくことがまず私たちには求められているのです。しかしそれが実は私たちにはとても難しいことではないでしょうか。私たちは相手と向き合いながらもやはり自分にこだわるんですね。いやむしろ自分を通すことに通すことは当たり前だと思っている、いかに相手を自分に屈服させていくか、いかに相手を自分の思い通りに動かしていくか、やはりそういうところに私たちの思いは向くのではないでしょうか。特に親しい者同士であったり、パウロのように自分がどちらかというと指導的な立場にあると思われる場合には、知らず知らずのうちにもやはり自分の考えを相手に、押し付けようとしているケースが圧倒的に多いと思って、まず間違いないという言えるんじゃないでしょうか。時にはこちらの権威を振りかざすようにして相手を支配しようとする、それもあるでしょう。しかしそれではあまりにも露骨ではしたないし強圧的で反感を買うから、反対に日本人は謙遜ぶって相手のことを思いやるふりをしながら相手を支配しようとする、そういうある意味では術を身につけてきたのが、そういう面があるんじゃないでしょうか。そこにあるのは謙遜というものとは反対の支配です。悪く言えば謙遜のふりをした支配です。でそこには良い人間関係は期待できないでしょう。いやこちらはいかにも謙遜ぶって相手のことを思いやっている、いい気持ちになっているかもしれない、だけどそれは偽りのない思いかもしれないけれども、相手の人は知らないうちに何か窮屈な思いを抱いて、神から与えられた自分の命を生き生きと生きていく力を奪われている、そういう結果になることが比較的多いのです。特に 宗教というものにおいてはそういう偽善に陥ることが多いということは、まあ、そう深く考えなくてもあちらこちらで言われていることではないでしょうか。まあ、そうしたことをそういう私たちの姿を思うときにパウロが、まあ、謙遜の限りを尽くしてそう言ってエフェソの人々に仕えてきた、またそういう自分を今一度エフェソの人々の前で語る、そのことは非常に大切なこと、重たいこと、私たちもまた改めてこう受け止めていくべきことではないかと思います。そうであるからこそパウロはこの19節ですね、20章の19節で自分を全く取るに足りないものと思い、つまり謙遜の限りを尽くしと言った後に涙を流しながらそう言うことができるんですね。でそのことをまたエフェソの人々も長老たちもそのまま素直に受け止めることができたんでしょう。でもちろんこの涙の中にはパウロ自身がさまざまな苦難を受け迫害を受けた中で一人、まあ、涙を流して耐えた、まあ、そういう面もあるかもしれません。しかし同時にそこには自分が仕えたエフェソの教会の人々の苦しみや悲しみというものに本当に寄り添うがゆえの涙もあったはずであります。彼は教会で出会う一人一人と一人一人の悲しみ、苦しみというものを一緒くたに慰めてやろうとか解決してやろうとかしたのではなくて、まず謙遜の限りを尽くして自分のものとし共に涙を流すことができた。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、まあ、そういう御言葉が聖書にもありますけれども、これは現実にはなかなか難しいこと。しかしそのことをパウロはエフェソの教会において、いや全ての教会において心がけていたのでありましょう。謙遜の限りを尽くして、不利でもなく中途半端な見せかけだけでもなく、本当にそこにこそパウロは自分自身が使わされた一つの使命を覚え、そうした交わり人間関係の中でキリストの福音を述べ伝えていったのです。まあ、あまり詳しくは見ませんけれども、まあ、17節から、まあ、今日の箇所ですね、始まっていく中、どちらかといえばさまざまな試練に遭いながらキリストに主にこう仕えてきた姿が強調されております。そしてこれからまたエルサレムに向かう中で投獄と苦難、まあ、23節にありますように投獄と苦難とが私を待ち受けているということ、まあ、そのことを自分がはっきりと示されている。しかしそういうものにある意味では負けることなく自分の決められた道を走り通していく、その恵みの神の福音を伝えていくという任務のためには命すら決して惜しいとは思わない、まあ、そういう意味では何か自分の信念を貫き通していくようなパウロの強さということがここでは強く私たちに印象づけられるかもしれません。でもちろんそうした強さというもの、一貫した姿勢というものが周りの状況によってブレてしまわないパウロの強さというものも確かに あったでありましょう。でもそれは固くなにパウロが自己流の奉仕や自己流のあり方を貫き通す、人が何と言おうが、状況が何だろうが、そんなことには構わず自分を貫き通す、そういう固くなな思いではなかったはずであります。何よりもここで19節におきましても、このように謙遜の限りを尽くし涙を流しながらと言った後に、試練に遭いつつ主にお仕えしてきました、パウロはそう言うんですね。頑張ってきましたとか、そういう言葉ではなくて、主にお仕えしてきました。やはり神に対して奴隷として自分を本当にまた放棄するようにして、神ご自身の御心に自分の全てが支配されるに任せて自分は仕えてきた、自己流ではないんです。また主に仕えるふりをして自分の何かを実現してやろう、そういう自己流のものではなくて、神の御心をそのままに尋ね求め、それに仕えてくる、仕えてきた。ちなみにこの19節ですけれども、日本語に訳しておりますから、主にお仕えしてきましたという言葉が一番最後になってますが、これもともとのギリシャ語では私は主に仕えてきたという言葉が一番初めに来ているんです。で、自分が主に仕える中にあって、自分の謙遜の限りを尽くし涙を流しながら、そういうふうにこうつながっていく言葉になっております。そういう意味で私たちはこのところから主に仕え、また人々に仕えていく、自分が出会う人々、教会の人々、自分が与えられている隣人にこう仕えていくということの、広がりというんでしょうか、深い内容を改めて示される思いがいたします。私たちは本当に神に仕えるという思い、神様の御心に従って、神様の前に自分を無にして神様に仕える思いを、そういう信仰を持たなければ、人との交わりということも真実に形成することはできないでありましょう。しかし同時に神に仕えていく、神様に本当に神様から与えられたその命を用いて、この与えられた地上の生涯において生きていくということにおいて、ただ抽象的に信仰信仰と考えているだけでは、やはり私たちの信仰のあり方が定まっていかない、深まっていかないということもあるのではないでしょうか。今日のところから謙遜は大事ですね、人に仕え、主に仕える信仰が大事ですねと、そういう抽象的な教えを、抽象的な思想を受け止めているだけでは、おそらく私たちの中に何も始まらないでしょう。いや、信仰というのは確かに一定の思想であったり理想というものと関係が深いとは思いますが、しかし私たちがその信仰の姿勢を一つ一つ、やはり罪人である私たちが信仰の姿勢を一つ一つ身につけていくためには、ただ抽象的なことを言っていればよい、抽象的な信仰、そういうものを頭の中でぐるぐると思い巡らしていればいいというものではない。毎日の生活の中で、特に毎日出会う人々との関わりの中で、具体的な課題を見つけて取り組んでいくこと、そういう 歩みが必要になるのではないでしょうか。特に今日注目いたしましたのは、謙遜の限りを尽くして涙を流しながら、もちろん主に仕えるわけですが、出会ったエフェソの人、教会の人々とに仕えてきた、そういう姿です。それがある意味ではどんなに難しいかということを見てまいりました。知らず知らずのうちに私たちは謙遜と言いながら相手を支配し、相手の人の命を奪っていることすら決して珍しくないということを私たちは見たのです。でもちろんそういう自分の在り方を一度に180度転換するということはできないでありましょう。そのような大きな変化を一度に願うのではなくて、本当に私たちが毎日出会う一人一人の人と、その人の語る言葉に一度徹底的に耳を傾けてみる、その人の思いを本当にそのまま受け止めようと努力をしてみる、それは決してたやすい話ではないのです。いつでも誰でもできる話でもないのです。そのような小さな課題を一つ一つ丁寧に、自分自身に与えられた一つのやはり訓練と言いましょうか、大切な鍵として取り組んでいくこと、そのことが本当の意味で私たちの信仰ということを真実なものにしていく、実りある命あるものにしていくものになっていくはずであります。まあ、パウロの伝道の旅行とは、まあ、今日はある意味ではかけ離れた具体的な、まあ、小さな話をいたしましたけれども、しかしパウロがあのような全世界にキリストの福音を伝えていくという御業を成したのも、何か一度に大きなことを彼がしたというのではないはずです。一つ一つの事柄の中でまさに謙遜の限りを尽くすようにと導かれた、神様によって導かれた、その中で一つ一つ具体的な取り組みに涙を流しながら取り組んでいった、そういうところから彼のまた伝道の歩みもあったのでありましょう。まあ、もちろん私たちはパウロと同じようなことをしなければいけないとか、そういうことをいたしましょうということを言っているわけではないのですが、その小さなところから謙遜の限りを尽くしていく、そのふりをする、謙遜ぶってみせる、そうではなくて本当に自分自身の謙遜の限りを尽くし、相手を尊ぶというその課題に取り組んでみる、相手を愛するということ、そのところから神を愛し神に仕えていく道は本当に実りあるものとして、命あふれるものとして始まっていくはずである。またそのようなところに神様が私たちを招いてくださっているということを信じて、このところからまた今日から始まる新しい歩みを歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロの全世界にわたるような大きな伝道の歩みを顧みつつ、今日は私たち自身が毎日の生活の中で取り組むべき信仰の課題、また伝道の課題を示されたように思い感謝をいたします。私たちの思いが自分中心なものとなりがちであり、真実な意味であなたと人とを 尊び仕えることから離れてしまいがちであることを私たちは改めて覚えます。そうした中にあってどうぞイエス・キリストが私たちに仕えてくださったように謙遜の限りを尽くし人々に仕えることを学んでいくことができますように、そしてそのようにしてあなたが与えてくださる豊かな命を共に分かち合っていく交わりを形成し、その豊かなあなたの恵みを証ししていくことができるように導いてください。私たちの教会がそのような恵みを証しする教会として、また新たな歩みを始めていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。